たせいたしました。スタジオ入りしてくださっている和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に伺います。たくちゃん弁護士の法律相談の時間です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。さて、これね、もう本当につい先頃ニュースで報道された題材って言いますかね、に関するちょっとご質問なんですけれども、早速視聴者の方から寄せられたご質問お伝えしたいと思いますが、先週ツイッター上に投稿された犯罪歴情報を載せた投稿、まあ、いわゆるツイートをですね、削除できるとする最高裁判決が出ましたよね、先生ね。
出ましたね、うん、一面にバッと出ましたね。
でした、はい、で今日はこの判決のお話をしていただきたいと思います。そもそもこの事件どういうふうな事案だったんでしょうか。
とある男性なんですけれども、うん、ツイッター社会社ですね、ツイッター社を相手に、はい、その自分の犯罪歴が分かる投稿記事、これを、まあ、削除するように求めた裁判なんですね、で、まあ細かい話は置いときますけど、この男性、その過去に建造物侵入罪というもので処罰されて、うん、で、それがテレビで実名報道されたんですね。
はい。
で、なおかつそのテレビの報道機関のウェブサイトにもそれが記事として掲載されたわけなんですけれども、その記事が引用されるような形で、URL を引用するような形で、ツイッター上に複数投稿されたんですね。
は
あ。で、まあ、この方、その罪を償ったとはいえ、うん、その後の生活においてですね、まあ、就職活動に影響があったということがあって、もうツイッター社を相手にこの削除を求めたという裁判ですね。
そうなんだ、はい。で、結果的に最高裁は結論として、その投稿自体の削除を認めたんですね。
そうですね。うん、ツイッター事件、このツイッター事件では投稿を削除を認めたんですね。
はいはいはい。
で、少し話がずれるんですけれども、うん、この平成29年1月に、これは別の男性の事件なんですけれども、はい、まあ、Google 事件なんですけどもね、うん、最高裁判所は犯罪歴を引用するようなウェブサイトの検索結果一覧、これについて、どのような場合に削除を求めることができるのか、削除が許されるのかという、その削除に関する条件、これについて判断をしたんですね、はい、Google 事件が。うん、で、この Google 事件では結果的にその男性の削除要求、削除は認められなかったんです。で、今回の Twitter 事件はあくまでもこの Google 事件で提示された削除条件をおおむね、まあ、踏襲する形で、判断をして結果的に、削除を認めたということなんですよね。
はい。でも、その、後で起こったツイッター事件では結論的に言って削除を認めました、
はい、
でもその前に起こったグーグル事件では結論的に削除は認めなかったわけですよね、
はい、
この違いってどういう理由からなんでしょうか。
そこですね、うん、で、まあ、そこが非常に大事なんですけども、まずこういったその投稿記事を削除できるかどうかについてどういうふうに考えていくか、これ簡単にちょっとご説明しますと、はい、まあ、犯罪歴といった、その、まあ、誰だってですね、皆さん、周囲に知られたくない情報、
うん、
これ、まあ、まあ、プライバシーの一つだと思いますけどもね、こういうプライバシーの問題のとして、人々は、皆さんは、誰だってね、みだりに、正当な理由もなくね、オープンにされないという権利、まあ、人権ですね、うん、というものを皆さん持ってるわけです。一方で、これも憲法とかで習ったと思います。表現の自由。あるいは報道の自由という観点があるんですが、はい、非常に世の中にとって有用な情報というのは皆さんが取得していくべきだし、そういった有用な情報は伝達していくべきだという社会的な要請というのもあるわけですよね、うんうん、ここにその利害が対立するわけです、はい、でオープンにされないという権利と逆にそれをオープンにして皆さんに伝えていこうとする権利、これがまあ利害が対立するわけですが、そのどちらをより重要にとすべきかということを天秤にかけて、より重要だと思われる方をまあ優先させる、そういうのが判断の仕方になるんですね。で、今回のツイッター事件と平成29年のグーグル事件、決定的な際というのは、まあ、相手がグーグル社かツイッター社かによるんですけれども、はいはい、Google 社っていうのは、まあ、皆さんイメージしてお分かりだと思います。検索事業者ではあるわけですね。
あ、何か調べるときは Google。
そうです、うん。で、Twitter 社というのは、これも皆さん利用されていると思いますが、SNS 事業者になるわけですね。はい、 でこれもうちょっと平たく言うと Google 検索、 Google 社を利用した Google 検索というのはとあるキーワードを入力して検索をかけるとそのキーワードが検索掲載された多数のウェブサイトをバーッと紹介してくれる、はいはい、そういった機能がありますよね、
そうですね。
一方でツイートというのはその大事な情報というのを即座に、かつなおかつ不特定多数に瞬時にして伝達していく、あるいはそれを利用 SNS、ツイッター利用者が瞬時に入手することができるという、そういう機能があるわけですよね。ここに一つの差異があるわけです。はい。
はい、まあ、今ね、お聞きしながら思ったんですけれども、ユーザー、私たちですね、使い手がそれを利用する際の目的が、Google と、ツイッターではまあ違っているっていうことなんですよね。
そうですね、ツイッターにはですねその重要な当該ニュースをまあ瞬時に、まあ不特定多数にまあ伝達できるというまあ速報性といった機能があるわけですよね、はい、で速報として瞬時に伝わるというところにまあツイッターのまあ妙味があるわけなんですが、必ずしもですねその重要な情報が永遠未来永劫にねツイッターという世界の中で巡り回るという状況は誰も予想は想定はしていないわけです。スパッとこう伝わりさえすればいいというだけであって、ずっとそこに残しておく必要はないよねというような意味合いがあるわけですね。で、これからお話しすることは最高裁はさすがに述べてないんですけれども、その当該重要な情報というのが瞬時に出回った後は、あくまでもツイッターという世界の中ではニュースとしての価値は失われて急速に失われていくはずなんです、ということなんだけども、一方で Google 検索というのは、まあ、私のようなもうアナログ世代でいうところの、まあ、辞書であるとか、辞典といった機能があるわけですね、ですから、何十年も何百年も前の事柄であっても、まあ、辞典とか辞書を引けばね調べることができると、つまりそこに当面の間は残しておく必要性がある、これがまあ、辞書辞典だったりするわけです。ですから逆にその言い換えると、先ほどねそのプライバシーなのか表現の自由どちらを重要視しますかということだったんですけども、辞典的な機能を持つ Google 検索の場合には、表現の自由という観点からこれを世の中に広めていかないといけないという、そういうまあ重要性があるということで、まあ、これが一つの結論の差になったのかなというふうに思いますね。
なるほど、
はい。まあ、もちろん Google 検索であれば Google 社を相手にすれば必ず、ごめんなさい、 Twitter 社を相手にすれば必ず検索、ごめんなさい、削除
される
というわけではないですね。逆に Google 社相手だったら絶対に勝てないというわけでもないんです。これはあくまでも当該事例によって個別的に判断をしていくんですけれども、そこはだから必ずしもその Twitter だったらOK だよと、 Google だったらダメだよと、じゃあ Facebook だったらどうなんだと、そういうことというかことでもないわけですよね、
でもね、こういうことをそれぞれの事案によって当該案件によって判断していかなければならない司法というのも新しい時代でまた大変な判断をそれぞれに迫られてくるわけですね。
そうですよね、まあ、とにかく、まあ、これ非常に専門性の高い裁判になりますので、なかなかこう、鹿児島とかだとですね、難しいかと思いますけれども、基本多分東京、大阪の弁護士さんとかが活躍されるような、まあ、場面だろうなと思いますよね。
まあ、でも、これから減りはしない事案だな、案件だなっていう、そんな感想を持ちました。
そうですね。
わかりました。ね、それぞれの、まあ、Google、Twitter を持つ特性によって今回はまあ判断が異なってきたということを受け取っていいんでしょうか。
はい、ですから、とある新聞記事の中では、今回の訴訟で、代理人弁護士を務めた弁護士のコメントとしてですね、まあ、とりあえず Google 検索、まあ、Yahoo 検索もそうだと思いますけども、そういう検索事業者相手だとちょっとハードルは高いんだろうと、これからも。ただ、あくまでも今後その SNS 事業者を相手取った場合には削除が認められやすくなるんじゃなかろうかというようなコメントは出されてましたね。
分かりました。本当に最新の事件での、司法上のいろいろな判断についてお話しいただきました。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
たくちゃん弁護士法律相談のコーナーでした。